TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
明日から東京などでまん延防止措置。新型コロナのオミクロン株の感染急拡大を受けて、明日から首都圏を含む1都12県へのまん延防止等重点措置が始まります。適用されるのは東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎の各地域です。対象地域の飲食店での対策ですが、東京都や神奈川などでは自治体の感染対策の認証を受けた店を中心に夜8時まで酒類の提供可能で、9時の閉店か酒類の提供なしで夜8時の閉店と店側が業態や客層によって選べる選択制としています。また利用人数は1グループ4人以内を要請していますが、陰性を確認した上で入店する場合は5人以上の会食を認めます。協力金も売上に応じて2万5000円からになります。埼玉県はワクチン検査パッケージ制度の提供を受ける県の認証店が客のワクチン接種歴や陰性確認ができれば夜8時半までの酒類提供を可能にしました。千葉県は夜9時までの時短営業を要請した上で酒類提供を一律認めます。一方、東京都は今日新型コロナに関するモニタリング会議を開催し、感染者の急増を受けて4段階で評価する感染状況の警戒レベルを最も深刻なレベルに設定。医療提供体制のレベルも1段階引き上げ、4段階のうち上から2番目としました。そのような中、10歳未満の子どもの感染が急増していて、東京では第5波の最も多かった時と比べて2倍に上っていることが分かりました。東京都で昨日確認された感染者7377人のうち10歳未満は全体のおよそ1割700人となっています。都は職場や会食で大人が感染した後、家庭内を通してワクチンを接種していない子どもに広がり、保育園や学校で感染が拡大している可能性があるとして警戒を強めています。また一人親世帯などですと、子どもの感染などにより働けなくなり貧困に陥る可能性も指摘されています。
では新型コロナウイルス感染が子どもに広がっているというニュースについて、北里大学医学部講師で公衆衛生学がご専門、加地優子さんにお電話でお話を伺います。はい、加地さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、子どもへの感染が広がっているというニュースですけれども、これ実際の実感としてはいかがでしょうか。
そうですね、周囲のママさんとかパパさんから、保育園が休園になったという話を聞いております。また病院関係ですと、休園によってスタッフが不足になっているということも聞いています。
さまざまなところに影響も出てきそうですが、まず重症化については、改めて子どものリスクというのはどうなんでしょうか。
重症化はですね、基礎疾患とか肥満のある子ども以外の健康な子どもに関しては非常に低いというふうに認識しております。
そうした中で現場での対策、どういったものが今行われているんですか。
基本的な感染対策として手洗いやマスクといったものに加えて、給食を黙って食べるといったふうにですね、かなり徹底されていると思います。
一方で今ニュースでもありましたように、保育園とか小学校ではなく、親が感染して家庭内を通じて子どもに感染し、それが今度は園などで広がるというルート指摘されていますが、こちらの点についてはいかがでしょうか。
はい、私も そういったルートが多いのではないかと考えておりまして、子どもたちへの感染対策を強める、強化するというよりは、コロナを家庭に持ち込む大人に対策が必要ではないかと考えております。
特にどういった対策、今必要だとお感じですか。
そうですね、大勢で飲み会をする とか、それを頻繁に行うといったところはやっぱり控えた方がいいと思っています。
感染機会というものがその作られる場面についてより注意が必要だということですか？
はい、そういうふうに思います。
一方でこの前のワクチン接種について議論がされていますが、こちらについてはいかがでしょうか？
5歳から11歳の子どもの接種についてですけれども、基礎疾患とか肥満のある重症化のリスクの高い子どもについては打った方が良いと考えていますが、健康な子どもについてはそこまでリスクは高くないので、現状ではマストではないというふうには考えております。
これワクチン子どもへの接種タイミングや方針について国によっても随分と分かれてますが、そちらについてはいかがお感じですか？
はい、まだ未接種の大人の方がいらっしゃいますし、これからブースター接種もありますので、はい、そちらがを優先した方がいいようには考えております。
優先順位をどうつけるかということですね。
はい、
はい、そうした中、加地さんは先日内閣府が行った子どもの貧困調査にも関わられたということですけれども、これ改めてどういった調査なんでしょうか？
はい、正式には令和3年子どもの生活状況調査という調査なんですけれども、はい、これは日本で初めて全国規模で実施した子どもの貧困に関する調査で、偶然にも新型コロナウイルスの、流行下だったことから、パンデミックの子どもの、肥満への影響というのを検討した貴重なデータであります。
この調査、まずは日本では初めての全国調査ということになるわけですか？
はい、そうです。
そのまず調査の意義というものを改めていかがですか？
意義はですね、まずこれまで自治体ごとに行われた調査っていうのはあったんですけれども、はい、こう全国規模で国が主体になって行ったというところがまず意義があると思っています。
そのことで統一されたデータで比較や分析がより高度に可能になりそうですね。
そうですね、この調査は自治体が子どもの貧困の調査を行う際のモデルとして行ったものなので、これを参考に今後自治体が調査をですね進めていただければと考えております。
なるほど。でこの調査から分かったことなどはいかがでしょうか？
貧困のリスクがいわゆる貧困層だけではなくって、貧困の基準に当てはまらない程度ででも所得が比較的低い準貧困層にも現れるということが明らかになりました。
この準貧困層の貧困の連鎖、具体的にどういった層のどういったリスクなんですか？
はい、貧困の貧困層というか貧困層ほど所得は低くないけど中間層よりは低い層ですね、はい、が準貧困層というふうに呼んでいるんですけれども、こういった層でも大学に進学する率が低かったりとか、授業についていけないよって思う子どもの割合がですね、高い傾向が見られました。
教育格差などにも現れるということですか？
はい。
ちなみに準貧困層、これ統計上は例えば所得がどれくらいからどれくらいの範囲が定義されているんですか？
これはですね、所得というかそれを世帯人数で調整したものになりますので、はい、ちょっとどのくらいかっていうのははっきりは言えないんですけれども、年収300万から400万くらいかなとは思います。
いわゆる中間層平均よりも、下、中の下か下の上に当たるような当たりという格好ですか？
はい、そうです。
また今回パンデミックの影響を調査するものでは本来はなかったが、季節してパンデミック下での調査ということになりました。コロナの影響という面は分析からいかがですか？
そうですね、特に貧困家庭 の, 所得とか就労を直撃して、収入が減ったという家庭が多く見られましたし、はい、子どもたちもですね、休校とか分散登校の影響で勉強の時間が減ったとか、授業についていけなくなったという子どもたちがですね、貧困家庭で多い傾向が見られました。
広くいろいろなところに影響があるが、特に貧困層には本当に勉強、授業態度、いろんなところに影響が出てるんですね。
はい、そうです。
これ一方でその貧困対策であるとか生活支援対策、いろいろな政策そのものは、まあ、いくつかオプションありましたけれども、それの効果や分析というのは改めてこういったデータを踏まえていかがでしょうか。
そうです。あ、これまでの効果に関してですかね。
まあ、例えば10万円給付であるとか、まあ、雇用調整であるとか、いろんな政策ありましたけど、その点もデータからはどうですか。
そうですね。10万円給付の前のに行われた調査ではないかと思うので、うん、その影響というのはこのデータではわからないんですけれども、
はい。
はい。私自身は、その、18歳以下の10万円給付と今行われていますけれども、貧困対策としては、額面が小さいので、本当にその場しのぎにしかならないのではというふうに考えています。
ただと、まあ、貧困状況に応じて、より適切な支援、早急に検討が必要になるんですか、これは。
あ、そうですね。はい。今までの、もう、貧困対策が十分であったとは言えない点がありまして、
はい、
結構ですね、ライフラインとなる公共料金を滞納する家庭とかですね、家賃を滞納する家庭っていうのが、コロナ前からあったんですけれども、うん、そういう家庭のですね、公共料金とか家賃を補助する制度みたいなのも、ずっとない状況で、そういう不安定の中、コロナが直撃して、貧困家庭が困っているという状況なので、やはりそもそもの貧困対策を見直して強化していくことが大事ではないかと考えております。
なるほど。わかりました。勝さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
北里大学医学部講師で公衆衛生学がご専門、加地優子さんにお話を伺いました。荻上チキ。セッション。